ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
虎本豪と
南幸恵と今村心と
小野あすかでお送りさせていただきます。そして今日もゲストが来ていただきました。
蜂の巣田のトロロあすかです。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いしま す。
さあスペドラが始まっておりますね。
はい、そうですね。
カメハウスさん行きました？
行きました。
私も行きましたよ。
し
い、はい、ホットドッグも結構売れたんですかね。
結構売れました、
ね、毎日まあまあ売れてる感じで、
うんうん、ホットドッグ皆さん食べていただけましたでしょうか。
ねえ、
本当美味しいですよね。
ありがとうございます。
試食会の時ほんまに感動して
嬉しい。
僕常に言ってるんですけど、はい、あのお寺じゃないですか、
はい、
えげつないスパジャンクなものでいいのみたいななんかホットドッグとなんかコーラかなジンジャーエールかなんか売ってるのね、うん、
普通肉食べたらダメ
だ。まあ宗教によってさ、まあまあ細かいところがそこまで厳しくないにしたってさ、一応日本のこの歴史あるお寺で
なんか
いやアメリカン極めてアメリカンというかジャンク極まりないものを売ってるわけじゃ
ない。
なんか分かんけどかゆと茶などではいかんのか。漬物とかね、
うん、そんなイメージが、うん、
まあ今週はどちらがやってるんでしたっけ。
今週は遊撃舞台2月病さん。
2月病さん、はい、
そうです。
2月病さんのメンバーとちょっとまあ、最初のオープニングパーティー結構話をしたんですけど、うんうん、
はい、
彼らはかなりね変態ですね。
めちゃめちゃ面白いです
ね。変わってるっていうかね。
どちらの方向に向かって変態なんでしょうか。
あのね、いや突出してるという意味ですよ。いい意味なんですよ、うん、なんか独特のセンスをしてるというか世界の切り取り方をしてるというか、うん、
それは思いました。
うん、大丈夫君たちっていうことではないんですよ。
あ、
うん、
そっちでは
なくて、社会的にあかんとかそういうことではなくて、あのすごい面白い考え方をしてるなというか、
至って真面目ですよね。
うん、
すごく。
だからちょっと楽しみではありますね。
そうですね、
はい、一体どんな舞台になるのかっていうのは、
はい、
まあ、ぜひ見に行っていただいて、
はいはい、でせっかくなので、
うん、
まあ、ステージタイガーのお稽古の進み具合もちょっとご報告しないといけないですね、
うん、そうですね、
はい、まあ、これを聞いていただいてる2週間後ぐらいには空いてるわけですか、幕はね。
はい、そうですね。
そうか、早いな。
早いですね、
はい、もうあっという間ですよ。
本当に
緊張する、はい、
どうですか演出家として。
演出家として、そうですね、はい、まあ、まあまあ予定通りというか一つ形にはなってる気がして、
うん、そうですね、スケジューリング通りにはお稽古は進んでいる感じですね。
さすがですね。
ちょっとねでもなんかもうちょっとガチッと組んでみないとわからないところがあって、パーツパーツで練習しててもなかなかちょっと全体像が分かりにくい作品なんですよ。このシーンってどういう意味なんというか、これどうつながってんのっていうのがちょっと複雑なパズルではないんですけどね、そういう特殊構造をしているので、まあ、そこがちょっと楽しみではあり、
そう、投資がすごい楽しみ、
うん、楽しみですね。
何が残るんかなとか、どう感情がつながるんかなっていうのはちょっと見てみたい、考えてみたいなみたいなのを今ね、あのシーンシーンを返しながら思っていること
で、うんうん、そうですね、
なんかこう理解してるつもりになっているところも結構あると思うんですけど、絶対通したらいろんなものが見えてきますよね。
こっちかってなるかもしれない。
そう、台本読んでるとシーンを実際つけたのでもだいぶ印象が違うというか、なんか来るものが違ったから、それを通したらさらにまたね、あれ
だなと。私もすでにラストシーンだけ見てちょっと泣きそうになったんですけど。
ラストシーンはでも積み上げたものがあるんで。
そうなんですよ、こうグッとくる、あ、言いたい、すごい言いたい。このシーンって言いたい。
まあこんなこと言うとね、僕もうやらしい話なんですけど、チャンスがあるなら2回見てほしいな
と。
そうです、それ
は。別に1回見て理解できないわけでは決しないんですよ、うん、1回見たって全然 100% 理解できるんですけど、2回見るとね多分違ったものとして見えるんじゃないかな、うん、最初のシーンからが、
うん、それは思います、うん、なんか一つ一つが重く捉えれるというか、
ね、あ、こういう意味でこの言葉を言ってたのね、うん、みたいなのがちょっとね伏線が多い、多いわけでもないんやけどちょっと複雑な形をしているという、うんうん、
そうですね、
あの人があってニヤニヤしてくれる。
こんなこと言うとね思われがちなんですけど、分かりにくいというわけではないですよ、単純明快なんですよ、お話はめっちゃ分かりやすい構造してるんですけど、その出てくる順番とかなんか、ね、
そうですね、
謎の引っかかり方みたいなのがちょっといびつなんですよという、
うんうん、なんでしたっけ、あの伊坂幸太郎にそういうのありましたね、話の時系列をぐちゃぐちゃにして書いてある話が、
まあよくありがちですよね、うん、あの伊坂幸太郎さんとかの浅井亮さんとかね、
あ、
もう一度生まれるとか、霧島部活やめるっていうのが書いてあるんですよね、
今回は時系列がわざとむちゃくちゃなわけではなく、その短いスパンの時系列なんですけれども、普通にねストレートにやったら、それをちょっとこうちょっとずつずらしながら、あの辺やってこの辺やってこの辺やってって、ちょっとこう見えるところがモザイク状になっているというか、で分かりにくくならないように、あのシーンやったなって思い出しやすくなるような仕掛けも一応入れてあるので、はい、混乱せずに見れるとは思うんですが、2回見るとよりニヤニヤできる。
それは間違いないです。
ニヤニヤ
ですね。
1回目でも、ああなるほどこういうことかってニヤニヤできるんですけど、
お話自体はね極めて地味なんですよ。
そうです。
大した何かが起きてるわけではないというか、
事件が起きてそれを解決みたいな感じではない
ですね。ないですね。まあ、ほんまはなんか小さな町の小さなマラソン大会の1日の話に至るまでの話みたいな、
本人たちにとってはめちゃくちゃ大事件が起こってるんですけど、肌から見たらね、
それがっていうのがね、ちょっとそういうのを作ってみて、
いい意味で日常的というか、
うん、そうですね、
それがすごいいいなと思うんですけど、
私らにとっても日常に起こっていることってまあまあ大事件だったりするじゃないですか。
はいはいはい、
ちょっと財布を忘れたぐらいでもものすごい大パニックに陥るぐらい大事件だったり
これね、いや僕はまあこの書いたもともと原体験的な考え方というか、うん、僕だけかもしれないんですけど、僕はあの非常にあの若かりし頃痛い考え方をしてまして、
痛い考え方です
か、痛いって分かるようになってよかったです。
この20歳前後とか、まあ、20代前半ぐらいの時にこんなに物事を考えてる俺ってすごく特別なんじゃないかって思ったことが
あ、思いますね、若い子はみんな、うん、
こんなに物事のことを一生懸命なんか複雑な角度から考えてるの、うん、そんなおらんやろと思って、うん、世界がもし世界にいる人が俺みたいな考えと全員してたら、うん、世界中が情報量で溢れかえって地球が滅亡するんじゃない
か、うん、そこまでは思い
スキルが、う
ん、みんな単純な考えをしててプラマイゼロでなんとか成立してんかなみたいなこと思ってたんですけど、いやそうでもないな、意外とみんなそこまで考えてんじゃないかみたいな、同じようなことをみんな考えてるというかぐらい複雑なことをみんないろいろ考えながら日常生きてんじゃないのみたいな、うんうん、
なるほど、
それぞれがそれぞれの思いで ね、何かしら、
う
ん、
ちょうどねこれを書くちょっと前ぐらいに僕の大学時代の同期が結婚したんですよ、うん、でその結婚式に行った時に、まあ、よくありがちなんですけど、その慣れ初めじゃないですけど、その2人の歩んできた出会いから今に至るまでの VTR みたいな5分ぐらいまとめたのがやっぱり放送されて、すごいやっぱり奥さんの方は僕全然存じ上げない方で、その時初めて会ったんやけど、あそういう紆余曲折を経て結婚したのかというのもあるし、僕は大学時代の連れやと思ってたやつも、僕は大学時代で、まあ、一緒に過ごしてから結婚今に至るまで10年以上があるわけですけど、その間にいろいろあったんやなと、
そうですね、
知らない、そいつの社会人としての経歴知らないんでね、あんま
り、はい、
っていうのを改めて見た時に、この人生参加といいますか、人間参加といいますか、そのまた教会っていうのが街の中にあってね、この広いおしゃれな街の中のこんな小さな教会でそんなドラマがあるなんて誰も知るまいと思った時に、なんとなくそういう考えが浮かんできたん
です。いいですね、うん、もう登場人物それぞれにすごいドラマがあるじゃないですか、今回の話も、なんでもう一人一人がすごい愛おしく思えてる
本人たちがね、あんまりドラマとも思ってないところがポイントかもしれないね、
確かにそうですね、
うん、ただ頑張ってるだけぐらいの感覚ですよっていうのをまあマラソンと
全員に共感できちゃいますよ ね、みんなの気持ちが分かっちゃうから、
そうです、
ね、すごい見てて楽しい。
これ一つセリフ引用しても大丈夫ですか？
いいと思いますよ、なんかそんなネタバレにはならんと思うんで、うん、はい、
昨日ちょうどやらせていただいてたシーンがすごいいいなって、
昨日って言った
ら言い方いいなって、
おそらくラストらへんですよ、
ね、ラストです、
ね、あのね森尾さんが言う、
あ森尾君、
そう、あれ大好きなんですよ、いいですね、あのみんな、ね、
うんうん、
走ってる運動してる走ってる人だけじゃなくて、みんな走ってるんですよ普段からみたいなことを言うわけですよ、あんまり詳しくは再現しないですけどぽいことを言うんですけど、それがもうジーンときて、
森尾さん
いいから、
そうですね、真似できないな、あれは真似できない、
いいな、なんか本当に森尾さんにしかできない、
できないですね、
まあ、森尾くんっていうのが僕のまあ友達というか、まあ、ずっと連れ合ってる役者の一人ではあるんだけども、うん、まあ、関西小劇場と言われてる業界にいてる人間ではないんですね、うん、東京にもともといてた人間で東北出身なんですよ、これね、やっぱり、
うん、
本当に遠くな
んですね。やっぱり喋り方が基本的になまってるんですよ、うんうんうんうん、だからなんていうかね、僕とつとしてるというか独特のセリフ回しになるというか、うんうん、彼の人柄が出るんですね、その言葉に、ね、
柔らかいですよね、
タッチが柔らかい、
うん、思いが先に走って後から言葉がついてくる感じなんですよね、あの結構東北系の人によくあるんですけど、
まあね、まあ、狙ってるところももちろんあるんでしょうけど、真面目に真摯にやってくれてるから、うん、多分それも森尾くんはなんでみんながそこまで感動してるか本人も分かってる普通に言ってるだけですよって言ってる、
まあ、そこがいいところでしょう
ね、わざとないんですよね、そこは真面目なんですよ、うんうん、マリオくんとか今回ちょっと初めてうちのというか多分演劇ファンの人はほぼ初めて見るんじゃないかと思うんですけど、あ、ね、面白い役者がいるなと思ってもらえるんじゃないかと、
彼がまたね必要以上に絡もうとしてくるのが面白
いあ、そう、
確かにどんどんどんどんなんか接触を増やそうとし
ちょっとね、あの
気遣ってくれてんの、気遣ってくれてんのですよ、
いや普段じゃないですよ、距離感が舞台上でね、ちょっと怪しんでる人と怪しまれてる人みたいな関係なのにもかかわらずめちゃめちゃ触るんですよ
なるほど、
おかしいやろって
フレンド
リーフレンドリーすごい面白くて、
そうやって絡んでるとなんかこう新たな絡みができたりして楽しいです
ね、乗っかりたくてしょうがないんですけど、私
も絡みたいお嬢さんと絡みないので
ねえ、そこはちょっと皆さんにも楽しみにしていただけるかなと、
僕森尾とめっちゃ絡んでます
ね、あ、
ね、
一番ね、コンビですからね、
そうなんですよ、これあの亜美次郎と僕実はダブルキャストなんですよね、うん、
はい、
これぜひ僕は両方見ていただきたいなと、
あ、全然違いますよね、
確かに、うんうん、
これ僕勝手に亜美次郎に絶対負けへんからなっていう、あの器がちっちゃいので、いやもう絶対比べられても絶対俺の方が上やと言わせて見せるつもりでやってますが、
いやでも、
ね、お互いにお互いの持ち味なんていうそんなね、あのごまかしは俺は言わなくて俺の方が面白いと思ってやってます
が、もうそれはもう大事やと思いますけど、うん、その稽古で見てるとなんでしょうね、キャラのベクトルが真逆とまでは言わないですけど明らかに違いすぎてあの、まあ、比べるとかいう問題じゃないなって思ったのと、森尾さんお疲れ様って思いました
確かに振り回されると思
う、ね、年齢的なものもあるんですかね、なんかこうやっぱり本当に2人のキャラクターが同じ人をやってるのに全然違ってすごく面白いですね、
まあ、本来的に言うと演出家の僕がやってるのが多分イメージに近い形でやってますからね
まあ、
なかなかアミジロがそれに近づいてないだけだと僕は思ってるんですけど、うん、もっとこうやってこうやってとか言ってはいるんですけど、
どちらが好きかあのネットで勝手に人気投票でもしていただいたらいいと思います。
全然
やはり2回来てもらった方がいいと思
う
DVD になるときどっちが乗るんかなと思って、
あ、どっちなんですね、もうそ収録日のとき次第よね、多分2バージョン入れるつもりはないです。
あ、そうなんですね、
2枚組
は一応僕両方には出てるんですよ、あの全ての声には僕出てて、
じゃあ多分アミジローバージョンが収録になるから、
そうですね、アミジローさん出てる時も僕は出てるんですよ、はい、これちょっとややこしいですけど、僕が出てる、僕がそのアミさんがやってる高井という役をやってる時はアミさんがいないんですね、だからまあ2人とも出てる
役をするという
ね、そうですね、僕があのちょい役プラスちょっと大きいメインの役をやる、
ちょい役はちょい役で濃いですよね、
濃いですね、皆さんお楽しみのエンタメシーンがございます前回の、ねね、アップダディダウンの時のようなエンタメシーンが一つございます、お楽しみに
今日一番盛り上がったシーンですね、
はい、あれはもうみんなもワクワクして、
ね、
前回私が指を加えて眺めていたんですけど今回参加できるので
かなりメインで参加されますね、
飛鳥さんが
3人いるなうちの1人に入れてもらってちょっと嬉しいですね、はい、
見どころはそんなところですか、
ん、もうないですか、
見どころいっぱいあるよ、もう言ってしまうとねほぼネタバレになってしまいそうな気がするので、
そんなに、
はい、
なるほどね、
まあまあうん、シンプルに笑って感動できる話ではないか、でも感動っていうのも別にね、その誰かが死んだとかね、極端なこと言うとね、うわー悲しいとかそういうことではなくて、うん、なんかいいなとか、
じんわりですね、
うん、じわじわじわじわっとくるというか、かといって癒し系の話でも決してないので、うんうん、まあこれは見ていただくしかないかなという、
今回初めてではないんですけど、まあ今回と前の中之島でたまたま白井くんとカップルの役を毎回やってるんです
けど、そうですね、
そう、今回固まってるんですよ、
はい、
んで、まあ、このランニングホームで、あからさまに夫婦、
ああそうですね、設定夫婦ですね、
会話のシーンがあるんですけど、まあ白井くんがね昔に比べて 会話シーンをやりやすくなってるなという
印象。ああ、ということは昔はやりにくかったいやまあそうなんですよね、
まあ、ネタシーンは今でもちょっとやりにくいと思うんですけど、そのツッコミとボケがね、白井君と私噛み合わないんですよいつも怒られるんですけど、虎本さんに
相性がある
相性か。
でも今回の会話シーンはすごい素直にできて、お互いにあ、これはやりやすくなっているぞと。
これはね、まあ、原因は一つで、台本がもともと噛み合ってないシーンやからね。
あ、そうなんですかね。
二人の会話が、まあ、最後はともかくとして、うん、会話の夫婦なんですけど、二人の会話のベクトルが全然言ってるんだけど勝ち合ってないんですよ、
ね、
うん、
はいはいはい、
うん、
あ、それはあの
だから成立してるんじゃないっていう、
あのテキスト的な、リリック的な意味で言うとそうかもしれない、
うん、
でそのこっちのね、役者としてやりづらいやりやすいっていうのは、目が合った時に心が通じるかどうかって結構大事なんですよ、
はいはいはい、
で今もともシーンあるじゃないですか、
はい、
でなんちゃんともシーンあるんですけど、はいはい、なんちゃんは結構私よく組ませてもらうんで、うん、だいぶ通じてるんですけど、今もはその稽古を何回も2人でやっててしばらくすると通じてくるんですけど、またみんなの前で稽古するとそれがなくなるので、ちょっとこう
緊張が
心を閉ざしてしまう
でその心を閉ざすっていうのが、白井君昔はデフォルトだったんですけど、最近心を開けるようになってきたっていうのも、あの白井の成長という意味で見どころでございます。
世界の白井、
世界の白井、
はい、
でも世界の白井、まあ、彼がそういう賞を取ったことでやっぱりみんな発奮するというかね、あの白井でも取れたんだからと、もういけんじゃねえのか。
ステージタイガーの中で白井さんはそういう感じの扱い、
そうですね、
まあ、ステータイのヒーローみたいな
扱いではない。いや決してヒーローとか、まあ、あまりステータイガー内でヒーローっていう存在もそんなにいないんやけど、絶対エースでもない。
大体、うん、そのね、看板の順番でいくと3枚目と言われる人ですね。
なんか私が白井さんと出会ったのは、学生劇団に大人の劇団の方にゲストとして来ていただくっていう立場で、なんか一人だけ大人ですごい人でとか言ってる間に、なんか世界の白井にならはって、
だいぶ
今回ステージタイガーの白井さんに
すごい補正がかかってるんですよ。
あれはでも作品とかスタッフとか監督とかに感謝っていう話です。別に白井君だけが評価されたんですけど、それ全ては別に相まってですから、まあそれもね、それを持ってるか持ってないかのサブマル。
こんな言うてる間にお時間がほっと
入りました
。
それでは皆様、また来週ごきげんよう。
さようなら。